東京フレンズのシネマなレンズ、メグです。
葉山健です。この番組ではアラサー男女が一本の新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていきます。今回取り上げる映画はパーフェクトデイズ。名作パリ・テキサスのビム・ベンダース監督が日本の渋谷や押上の街を舞台に撮った新作です。こちらの映画なんですが、ストーリーは渋谷区の公共トイレの清掃員をしている60代くらいの平山さんっていう男性の日常を追っていく映画です。役所広司さんがカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞したことでも話題となった作品です。このエピソードは映画パーフェクトデイズのネタバレを含みますので、映画をまだ見られてない方はご注意ください。この映画パーフェクトデイズに登場する印象的なワンシーンを取り上げて語るシリーズ、令和の東京物語パーフェクトデイズ聖地巡礼。今回取り上げるシーンは、主人公の平山が押上のアパートから仕事場の渋谷まで車で移動するときに使っている首都高速道路です。まあ、この平山さんが2世代前のダイハツハイゼットカーゴという軽バンを運転してるっていうことなんだけど、この車にカセットがついていて、カセットが聞けるんだよね。で、平山さんっていうのはカセットでしか音楽を聴かないっていう変わった人で、でこの映画の中で流れる曲っていうのがすごく意味があって、平山さんとか物語の背景を伝えてくれているっていうものになっていて、この映画の最初に流れる曲がイングランドのアニマルズっていうバンドが演奏した朝日の当たる家。この曲の歌詞が、囚人が自分の人生を振り返って懺悔しているっていう内容で、だから平山さんに自分の人生を懺悔してる囚人っていうイメージが重なるんだよね。そこから始まる、まあ、それはかつてのね、彼が囚われていたその競争社会とか資本主義っていうものなのかもしれないし、今の彼が囚われている、まあ、彼が築き上げた要塞というか、彼がなんかがっちり固めたその世界の中に自分が閉じ込められてる、そういう感じを表してるのかわからないけれども、まあそういうなんか囚人っていう、イメージと重ねられて平山さんっていうのが出てきますね。この映画の中で、まあ、平山さんルーチンの他人と関わらない生活をしてるんだけれども、意図せず偶発的にそのいろんな他者とかね、外的な要因が入ってくると、一番彼の人生が波立つのが、まあ、絶縁みたいな状態になってた家族、まあ、妹の娘、あの平山にとっての姪っ子が訪ねてきて、いろいろあるんだけど、で彼女たちと別れる時に平山さん泣いちゃうじゃん。なんかやっぱ彼が今の生活を送るために犠牲にしてきたもの、家庭を築くとか、そういう家族との人間関係とか、そういうものを感じさせるなっていうことがあったりとか、あのルーチンが崩れていくところがね、醍醐味なのにね。そうと思うよね。
そうなんかやっぱこういろんな人と彼がこう接触するようになってさ、自分ではコントロールできないことが起きたりとかさ、イラッとしたりとかさ、ニコちゃんが来てびっくりしたりとか、なんか嫉妬したりとか、なんかそういう彼のすごい人間泥臭い部分がこう出てくところが、
なんか平山さんが切れたりとか、人間臭い部分がちゃんとあるのも良かったよね。
そう。
あとあの、平山さんが恋を抱いてるママがいる、通っているスナックの、でそのママとパートナーがね、あの抱き合ってるとこ見ちゃって、なんかその推しのプライベート見ちゃって、恋人を見ちゃって動揺しちゃって、ハイボール3缶も買っちゃうみたいなね、平山さんにとってはすごい出費だよね。すごい動揺してるよね。
しかもさ、普段吸わないタバコまで買っちゃってさ。
そう
可愛らしかったね。むせちゃってね、
タバコ久しぶりに吸って。
もうなんか高校生男子みたいなさ。
しかもさ、あのママのパートナーがさ、三浦友和ってのが最高だよね。
いや、ほんとそう、
イメージにぴったりっていう。
うん、わかるわかる、全てを持ってる男感あるよね。
そうね。ではそんなあの平山さんの恋敵かと思いきや、彼は彼でもママの元夫で、で癌が転移していて、寿命があとわずかという、そういう状況で、でなんかね、やっぱりあのママがさ、変わらずにはいられないのかねってボソッとつぶやくじゃん。人も街も変わらずにはいられないし、みんなやがて死んでいくっていうのを感じるんだよね、そこで。でそんないろんなことがあって、最後の日、まあ映画の中での最後の日、あの平山さんが聞くのがニーナ・シモのフィーリング・グッド。でこのラストシーンでこの曲がかかって、それに合わせるその役所広司の顔芸がすごいんだけど、
顔芸って言い方。まあ、そうなんだけ
ご
ど
めん。
さ。
このニーナ・シモンの「フィーリング・グッド」の歌詞がさ、
いい
ま
よ
た
ね。
新しい一日が、新しい人生が始まると、自由は私のものだって歌ってるんだけど、これがもうこの瞬間の平山さんにぴったりで、まあ、めいこちゃんが来てさ、今の生活を選んで自分が犠牲にしてきたものっていうのをまたさ思い出すわけじゃん。家庭を持つことを諦めたりとか、人間関係も犠牲にしたと。でも今日自分は生きてるし、やがてみんな人はね死んでいってしまうけど、自分は今日は生きている、そして自由だと。でその平山さんが、まあ、その選んだ人生の光も影も感じるような映画になってるんだけど、そうやって犠牲にしてきたこともあるけど、それでも平山さんはラストシーンで自分が選んだ人生を肯定してる。そこがすごい感動するなと思って。プラスもマイナスもあるけど、その上でね、平山さんは肯定してるんだよね。
そう。だから単純に善な、すごいなんか隠居ライフを送ってる仙人ではないっていうか、なんか
本
彼
当
がき
そ
ちん、なんかそう人間を生きてるってい
う。
う、なんか生身の人間としての変化とか、感情みたいなものが、こうやっぱ始まって、そこからがむしろなんか本題というか、なんかでも、それすらも、そういう自分の泥臭い人間臭い部分も、なんか最終的にはこう抱きしめて、平山がこの人生、この選択肢、この生活でよかったっていう最後の曲に包含されるのが、やっぱ人間臭くていいねって、泥臭くていいねっていうい
や、
気持ち
本当にに
な。
そう。あの役所さんの最後の演技で映画がね、完璧なものになるよね。
そう。あれあってこそよね。
本当だよね。脚本には平山が突然泣くとしか書いてなかったらしくて。で、このニーナ・シモンの曲の歌詞を理解することが一番重要だったって役所さんが言ってて。まあ、まさにね、そういう演技だったよね。顔で歌ってたよね。そうだ、しかもさ、めちゃくちゃすごいと思ったのはさ、ほとんど一発撮りなんだって、あれ。だ
すご
から、
い
ビム・ベンダース
ね。役
が、
所広司ってすげ
フィクションをドキュメンタリーとして撮りたい人なのね。フィク
え。な
シ
る
ョン
ほ
だけどドキュ
ど。
メンタリーにしたいっていう。だから、さすがにその撮影の最初の方は、最初テストしてたけど、もう途中からテストもなくなったんだって。やばくない？
やばい。だ か
や
らあ
ばい
んな
よ
に
ね。
逆にこう、いい意味でザラッとしてってリアルだったんだろうね。
リアルだよね。ドキュメンタリーなんだよね。
そう、なんかカメラと人の役者の距離もすごい近い瞬間とかあったじゃん。車の中。まあ、車自体がすごく狭いっていうのも小さいっ
トイ
ていう
レ
のもあっ
も
たかも
ね。
しれないけど、そうそう、距離とかも、いい意味で、ちょっと違和感のある距離だったりとか、すごく絶妙にリアルさを感じさせるもので、車のシーンすごい好きだったな。私、人と大事な話するときとか、なんかちょっと言いにくい話するときにドライブってめちゃくちゃいいなって思ってて。っていうのは、すごい、お互いに、こう、フェイストゥフェイスで向き合って話すわけじゃないから、なんか同じ方向を向いて喋るわけじゃん。で、そうするとなんかこう、なんていうの？不思議な心のつながりだったりとか、車の中でしか生まれない会話ってすごいあると思うんだよね。
まさに、平山と姪の二個が大事な話をするときはいつも同じ方向を向いて話してるよね。
自
一
転
休み
車だった
こう
り
する
ね。
公園でも、そう、橋の上でも。ベンダースが小津安二郎をすごくリスペクトしていて、2023年の東京物語をやったっていうのがこのパーフェクトデイズだと思ってるんだけど、公園で話すとことか特にその、
なる
小
ほ
津の撮り方
ど。
なのね。だし、その複数の人、二人とかの人が同じ方向を向いて喋ってるっていうのももう小津さんの構図なのよ。
へえ、あ、そうなんだ。そういう意味では、オズを体験できるのもドライブの一つか
小
も
津
し
さんの構図
れない。
をナチュラルに入れてるのがうまいなと思ったの、
う
今回
ま
の
い
映画は。
ね。
小津さんってすっごいきっちりあるじゃん、スタイルが。それをなんか自然な感じに崩してるなと思った、今回は。
今っぽい。
はい、じゃあという感じで最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手はメグと、
葉山健でした。